Podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに観覧車さん、ありがとうございます。いつものブルーのインクを使っていただいております。妙慶さん、いつも楽しみに聞いています。お正月の鏡餅がずっと残っていたので、井村屋さんの粒あんを購入し、同量のお湯で伸ばしておぜんざいを作りました。3時のおやつにと思って会社の皆に愛情を込めて作りました。皆おいしいおいしいと食べてくれ、喜んでいただいたこと嬉しいです。甘いものって人を幸せにしますね。さて、妙慶さん、心斎橋っていい人すぎる点というのを見てきました。いつも頑張っているのを認められたような、見ていてくれる人がいるんだという気持ちになって心が軽くなりました。大阪の福島よりありがとうございます。このいい人すぎる点、実は私ね、名古屋店の方には行ってきたんです。微妙の美に分かる点ですよね。あー、同じ時期に行ってたんですね。私が分かる分かると思うのが、この微妙の美なんですよね。あ、みんなこんなことを感じてたんだっていうことを、プレートとか、あと垂れ幕とかにして文字にしてるんですよね。面白いですよね。例えば行かれてない方にもね、ぜひお知らせしますと、こういう文字があるんです。私3時間しか出れないのよっていう人は、4時間は寝てるっていう言葉です。全然寝てないのよっていう人ってね、そんなことないんです。ちょっとは寝てるんですよってことなんですよね。あ、わかるわかる。なんかこう突っ込めないけど、もう微妙にこれわかるわっていうようなことをいろんな人にアンケートを書いてもらって展示してるんですね。もうよく考えたなって思う。くすっと本当に笑ってしまいます。本当に皆さんと共感できる展示会ですよね。ありがとうございます。貴重なおはがきにして届けていただきました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。特住所の徳子さん、滋賀県よりいただきました。妙慶さん、いつもラジコフリーで拝聴しています。この番組を聞くと心が洗われる感じで、パワースポットに行ったような気がします。認知症の父を介護していますが、気が疲れます。会社で平日は勤務していますが、人間関係に疲れます。この番組を聞くとほっとします。これからもよろしくお願いいたします。井村さんのプレゼントも応募いたします。妙慶さん、スタッフの皆さん、風邪など召されませんようにとのことです。特住所の徳子さん、あったかいメールをありがとうございます。本当そうですよね。お父様の介護、また何度言ったらわかるのってつい言いたくなるけど、お父様は認知症を患っておられたら、もう一瞬一瞬がもうリセットされるんでしょうね。よく言えば新鮮な気持ちになるんですよね。でも同じ話を聞いたものとしてはしんどいですよね。ついさっきも言ったでしょってこう言いたくもなりますよね。違った視線でもうお付き合いしていくしかないと思います。またちょっと疲れた時にはどうでしょうね。在宅看護の方とかは来てくださってますか。そういう工夫をしながらね、一人で煮詰めないようにお願いいたします。また人間関係で疲れるという中でも、ちょっと自分で一人になる時間、深呼吸できる時間、息抜きできる時間、リセットできる時間をぜひ持ってくださいね。そして土曜日の朝8時はこうして気分転換してくださっていること、本当に嬉しいです。特住所の徳子さん、これからもよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。はるちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも言葉の贈り物に共感しております。兵庫県より30代の男性よりいただきました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。コスモスさん、メールをいただきました。毎週聞いてます。実は長男が病気の再発で入院いたしました。本人も頑張っているので前向きに向かいます。でも時々愚痴を言います。 その矛先が二人暮らしの母親の私に向かいつらいですとのことです。そうですか。心配なのにこんな時に私に当たってくる人がいる。なんかこうどこに気持ちを持っていっていいかわからないですよね。でもこうしてコスモスさんは感謝に切り替えていきますとのことです。人間はねやっぱりこうみんなストレスを抱えてますから誰かに当たったりするんですよね。なんで当たるのって言いたくもなるんだけど結局分かってくれそうな人にまた当たったりもするんですよね。みんなしんどいやなと思いながらどうか自分の時間を回復してほしいなと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。心はいつも青春さん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。この間新年を迎えたと思ったら早いですねとのことです。本当そうですよね。だからこそ毎日を大切にしたいですよね。心が和んで心の花を育てたい。心はいつも青春さん、いやいいことおっしゃいますね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネーム花大好きさん、ありがとうございます。丸く生きようという言葉、ありがとうございます。いい言葉ですね。お友達のお母さんが胃の病気になって点滴です。どうしたらいいかと電話がありましたが、声がかけられません。悲しいですとのことです。ああそうですか。病気になって誰かに聞いてもらいたい。だけどこの気の利いた言葉が返せないっていうことなんですよね。でもね、自分の勝手な解釈で返す必要はないんですよ。ああそうなんか、しんどいな、どうしたらいいかね、お医者さんはなんて言ってるっていうふうにね、本当にああそうなんそうなんってこう受け止めるという時間があれば、相手の方も本当にそれが頼りになると思います。花大好きさん、ありがとうございます。続いての方です。メールをいただきました。パンダ大好きさん、ありがとうございます。以前の放送で忍耐について、お話を伺いました。もっと耐えろ、傾聴しろと上司から叱責されたばかりですけれども、妙計さんの法話を聞いて心がスーッといたしました。ああそうですか、そう言っていただいて本当に嬉しいです。言葉っていうのはね、こうだと思い込んでたことからちょっと視点を変えさせてもらえるということなんですよね。あそうか、こうじゃないんだ、こういうふうにしたらいいんだ、あこういうふうに意識を持っていったらいいんだ。そういう意味で私は人間の勝手な煩悩の解釈で考えた言葉ではなくって、やはり本当にいろんな自然の流れから言葉を伝えてくださったこの仏教の言葉に私たちはついていける、この道を歩いたらいいんだと信じていけるのかなと思っております。パンダ大好きさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。にっこりママさん、ありがとうございます。いつも素敵な言葉をありがとうございます。妙計さんのお言葉でいつも救われています。笑顔で暮らすことを実践しているおかげで、私の周りの人たちも笑顔でいてくれて幸せです。笑顔で楽しい人生を送りたいです。にっこりママさん、ありがとうございます。もちろん、笑顔は大切です。にっこりママさんも、いろんな人と笑顔を出すことによって、そのことによって、ああ、ありがたいなと感じておられるんですよね。でも何でもかんでも笑顔を出せばいいってことじゃなくて、寝る前は自分の体に向き合いながら、しんどかった、今日も支えてくれてありがとうねと、本当に体に向き合う時間も持ってくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ぎっくり腰のボアコントストリクターさん、ありがとうございます。親の介護のない母子家庭だった。6人育てたから、あ、そうなんですか。あなたが、6人の兄弟を育てられたということなんですね。ああ、そうですか、そうですか。そういう意味では、本当に情の熱い、こう人生をね、歩んでこられたんだなと思います。 ありがとうございます。さあ続いての方です。ハンナリさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。しばらくぶりにメッセージを送ります。毎日が寒いので何とも言えない憂鬱な日々が続いております。御所の方はお花が咲いていますか？そうなんですよ。先週からね、桃の花が咲き出しました。そしてその後はいよいよ桜でしょうかね。楽しみです。はなりさんは心が晴れる日を本当に願って、そして用心をしていきたいとおっしゃっております。くれぐれも無理なさらずにぼちぼちとお願いいたします。さあ続いての方です。京丹後市の千葉さん、ありがとうございます。花の便りが聞こえてきました。春が待たれますね、とのことです。本当そうですよね。長い長い冬を経験したからこそこうして春の喜びがあるんですよね。待ってましたっていう気持ちでね、毎日迎えたいですね。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。